一言祈って始めます。天の神なる父さん、今日もどうぞあなたがここにいる一人一人に対してどうか心を開いてくださって、あなたの方に心を向け、心をあなたに開いて、あなたからの声を聞き、あなたを見上げることができますように、どうかお助けください。今日一緒に学ぶの御言葉が聖霊によって私たちの心に入ってきますように。ただ聞いて、ああ、お話良かったねって、それだけではなくて、私たちの日常が変わっていくほどに、あなたが聖霊によって私たちにはっきりと、今日あなたが語ってくださるその御言葉が、理解できますように、どうか力を与えてください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが助けを与えてください。どうかあなたの霊を与え、あなたの力によって、聖霊が与えてくださるその力によって、あなたの言葉を語ることができますように、どうかお助けください。お願いします。そして今日共に、あなたについて学び、共にあなたの皆を崇め、あなたの皆を褒めたたえられますように。賛美が全部あなたに返っていきますように。あなたがすべて栄光を取られますように。あなたに期待します。イエス・キリストの皆によってなります。アメン。第一サムエルの11章。まず一節を読みします。その後、アモン人ナハシュが登ってきて、ヤベシュ・ギルアデに対して陣を敷いた。ヤベシュの人々は皆、ナハシュに言った。私たちと契約を結んでください。そうすれば、私たちはあなたに使いましょう。その後と書いてあります。その後というのは、サウルが建てられて、で、サウルが王様になったんですよね。実際に油注がれて。そしてそのみんなの前に立たされて、それをくじ引きをして、サウルが当たったんですよ。神が先に油を、そのサムエルを通して油を注いで王として。そして神のその霊を与えて、激しく下して、新しい人に変えて、聖霊によって。そして王として、サウルが立ちました。まあ、立てられました。そしてそれぞれそのお家に帰っていったんですね。まだそこにはその都みたいなのもないし、宮殿みたいな王宮みたいなのもないんですよ。で、こういうことがあって後、アモン人のナハシュが登ってきたって書いてある。アモン人っていうのは、まあ、後ろの、聖書に、の巻末に地図がある方は、見ると分かりやすいと思います。後ろの方に、地図があります。私の聖書には、ですね。何が分かりやすいかな。イスラエルとユダの王国っていうのを見ると分かりやすいかもしれないですね。まあ、もしくはその一つ前、二つ前の十二部族に分割されたカナンというのを見ると分かりやすいかもしれない。で、アモン人っていうのは、まあ、ヨルダン川の向こう側。その十二部族に分割されたカナンの中で見ると、そのルベンとかガドとかマナセとかがある側ですね。ヨルダン川よりも東側。で、そのガドとかマナセとかルベンにその面して、地図で言うと右側。だから東側に、位置するのがアモンです。そのアモン人たちがそこに住んでたわけですね。で、そのアモン人が、その、登ってきて、ヤベシュギラデに対して陣を敷いたって。ヤベシュギラデっていうのは、まあ、ガドとか、マナセのその、ガドとマナセの、境目にある町です。で、そこに対して、アモン人が、まあ、ナハシュという人がですね、登ってきたんですね。で、陣を敷きました。詩式の、まあ、ここは開かないですけど、詩式の11章に、このヤベシュギラデが出てくるんですけど、皆さん覚えてますか？もちろん覚えていますよね。その時に、獅子エフタというのが、エフタという人が立ちました。このヤベシュギルアデの出身の人。で、その人が、そのアモン人が、その攻めてきて、またそこで支配してた、そのヤベシュギルアデをその奪還したというか、解放したんです。もしかすると、そのこのタイミングを待って、アモン人が、またこのアモン人ナハシュが、その自分たちがかつて持ってた、そのヤベシュギルアデに対して陣を敷いて、奪い返そうというふうに、来たのかもしれませんね。で、そのナハシュに対して、アモン人のナハシュという人が、そのアモン人をその率いてきたんでしょう。に対して、ヤベシの人たちは何て言ったんですか？ 私たちと契約を結んでください。そうすれば私たちはあなたに使えましょうと言いました。つまりその、ヤベシの人たちは、ヤベシギレアデの人たちは、その、ナハシュに対して、その、和を講じたんで、助けてくれというか、その私たちを殺さないでねって。まあ、この、様子を見てみると、圧倒的に、アモン人の方が強いであろうということがわかります。同じぐらいだったら、おそらく戦いに出かけていくでしょう。でも、最初から、私たちと契約を結んでくださいと言ってるわけですから。この場合、その私たちと契約を結んでくださいというその契約っていうのは、その不可侵条約ですよ。私たちを責めないでくれって。私たちの命を取らないでくれって。私たちが生きていられるようにしてください。それがその契約の内容です。でもその代わり、ヤベシの人々は、ナハシュ、つまりアモン人に使えますって言ったんです。ヤベシギルアデの人々の信仰はどこに行ったんですか？どこにもないですよ。イスラエルの民をエジプトから救い、多くの戦いで圧倒的にその勝利、圧倒的な勝利を与えた神を忘れてるんですよ。それだけじゃないですよ。彼らはそのアモン人の軍門に下って、そしてあなた方に使えますと言ったんです。彼らは本来誰に使えるために民としてその立てられたんですか？神ですよ。アモン人の民に使えるためではなくて、神の民として、神に使える者たちとして、彼らは民族として建てられたんです。自分たちが神の民であることさえ忘れてる。誰に頼るべきなのか、誰に頼っていいのか、それすらもう忘れてる。そして自分たちのその命が助かるんであれば、敵のその軍門に下って、そして奴隷として扱われてもいいって思ってるんです。今ただこの苦しいから、この命だけは何とかお助けくださいって言ってる。目の前のその脅威に、また恐怖に心が奪われて信仰を失ってるんです。信仰と恐怖っていうのは相反します。相入れないというか。信仰があるところに神に対して信頼してるんであれば、神を信頼してるんであれば、そこに恐れはないんです。でも逆に、その恐れてるのであれば信仰がなくなるんです。彼らはその目の前の脅威とか恐怖とか、そのアモン人たちを目の前にして、神をこうやって脇に押しのけて、彼らの奴隷になることを選ぼうとしていたんです。二節、そこでアモン人ナハシュは彼らに言った。次の条件で契約を結ぼう。お前たちは皆の者の右の目をえぐり取ることだ。それをもって全イスラエルにそしりを負わせよう。気持ち悪いですね。ナハシュは別にいいよって。契約？あ、いいよ別に結んでも。でも条件あるよ。もし私と条件を条件、ごめんなさい。もし私と、契約を結びたいんだったら、みんなのその右目えぐり出しなって。右目がなくなると、戦いに大いに不利です。私たちも、現代の医学でもわかりますけど、その、両目がよく見えるから、その、この距離感っていうのがあるんです。目ね、眼帯とかしてしまうと、眼帯とかするとわかるんですけど、その距離感がなんかうまくつかめないんです。そしてほとんどの人が右利きですから、で、左目に眼帯があったとしても、ある程度その自分の右手を使って右で戦えるんですけど、右目が見えなくなったら、その自分のその右手のこの辺が見えないんですよ。ものすごく戦いにおいて不利になるんです。でもその自分に対して戦ってくるとか敵対するということをやめさせるというか、これを知恵と呼んでいいのかわからないですけど。そうやってそのむごい仕打ちをして、そしてその自分に対して敵対しないようにしたんですね。またもちろんそれだけじゃなくて、ナハシが彼らに対して言ってますけど、それをもって全イスラエルにそしりを負わせようって。で、ヤベシの人たちだけでもなくて、全イスラエルにそしりを負わせるって。で、彼らはその借りがあると思ってるんですよ、イスラエルに対して。まあやられたっていう。だから彼のその思いは、そのすべてのイスラエルに対してそしりを負わせようって。恥ずかしめを与えようって。自分たちのその民を、自分たちの仲間を、自分たちの兄弟たちを守れなかったって。助けられなかったって。こいつら出せって。こいつら弱いって。見てみろよって。ヤベシの人たちをって。右目を全部失って、それでもその私たちのその奴隷になって、それで生きていってんだぞって。 イスラエルなんてこんなもんだって。楽ですよ。非常に。その自分の力というか、相手のその力のなさっていうのを、その、こういうむごいことをすることによって誇示するんです。俺は強いっていう。で、こいつらは弱い。那覇主がしてること、言ってること、それはもう全部、悪ですよ。で、私たちその、新約の時代に生きていて、こういうことって自分たちとは全く無関係だと思うんですよ。確かに私は今まで40年近く生きていて、何かがあった時に、お前の右目をえぐり出したり許してやるとか言われたことないです。どんなにひどい仕打ちをしたその先輩とかも、そこまで言われたことないです。僕ないです。でも、那覇主っていうのは、彼が考えていること、言ってること、やろうとしていることっていうのは、ものすごく、私たちの共通の敵に似てるんです。私たちの敵はサタンです。サタンは私たちのその肉を刺激するんです。悪魔はね。そしてその神の前に罪を犯させるんです。最終的に私が犯すんですけど、罪をね。サタンが悪いとかじゃないんですよ。サタンも悪いんですけど、私も悪いんですよ。その声を聞くから。なぜかというと、サタンは私たちの同意なしには何もできないんです。自分がその悪魔に対して心を開くんです。その誘惑の声を聞くんですよ。これをしたらいいよって。神がやっちゃダメって知ってるでしょって。でもさ、他の人もやってるよって。まあこれやってみって。楽しいから。これやってみって。気持ちいいから。こんなんやらんかったらどう思われると思う？みんなに。そうやってその私たちがその声を聞いて、そこに同意するから罪を犯すんです。同意なしに、サタンは私たちに何もすることできないでしょ。那覇主は、この、ヤベシの人たちに対して、契約を結ぼうって。契約を結んでいいよ、別にって。そして、右目をえぐり出すんだったらいいよって。同意を求めたんです。そしたら、その先のことを、その、助けてあげようって。サタンは私たちが自分の奴隷になることを願っていて、そのために私たちに絶望を与えるんですよ。もう私は終わりだって。こんなことをしてしまった私、こんなこともできない私、私はもう終わりだって思わせるんです。そして絶望させるんです。そして正しい道に歩もうというその意志を削ぐんです。悪に対してその耳を塞いで、これはやめるぞって いかんということに対してそれをへなへなって、その力を奪うんです。絶望させて。もう私はこれから立ち直ることができない。もう何やっても無駄だって。もう終わりだからもうダメだって。サタンですよ、それは。そしてサタンは私たちの自尊心を傷つけるんです。私たちのその存在価値っていうのに、その、よく知ってるからね。サタンは。敵、悪魔はね。私たちのその弱いところとか、知ってるんですよ。で、それをつつくんですよ。そして私たちがその刺激されるんですよ。サタンに。そんなんやだとか。でも私はもうダメだ。そして自分を私たちの上にするんですよ。私たちがそのサタンのその悪魔の奴隷になることを願うんです。お前ダメだよって。もう終わりだよって。だからいいじゃんって。好きなことやってて。自分が好きなようにやればいいよって。そのことによって、その、教会全体にそしりを負わせようとするんです。だからお互い私たちは、神の一番のその命令っていうのは、もちろん神を愛するってことが一番ですけど、それと同じように互いをお互いに愛し合いなさいですよ。私たちこの愛を失ったら、私たちもこの罠に陥ることたくさんあり得ますよ。教会の中でそのお互いに対する愛を失って、お前は恥さらしだとかって言うんですよ。お前なんかがこんな教会にいるとって、あの人がいるからなとか。そうやってお互いその後ろ指差し合ったりすると、そしたらもう一気に分裂しますよ、私たちの体というのは。だからお互いに対するその愛っていうのを、神からいただくその愛というのを失ってはならないです。共にイエス・キリストを信じて、そしてこの教会でお互いこの関係の中で互いに愛し合ってやっていこうというのであれば、誰でも失敗しますよ。その人を責めたり、もうお前ダメだよって言ったり、そうやってそのサタンはその狙ってるんですよ。一人の人を傷つけて、この人が神に従えなかったっていう。それによってその教会全体を恥さらしにしたいんですよ。そしてそのように私たちを思わせたいんですよ。私も気をつける必要がありますよ。私も愛を失ったらまずいですよ。私の、 私の牧会する教会に、こんな奴がいてはダメだと。こいつ、なんとか言ってやるとかって僕が思い始めたら終わりですよ。神の愛を持って愛する対象なのに、神の羊というのを。世話して愛するということが私言われているのに。無知を持って打ち始めるんですよ。そしたらもう教会終わりですよ。そして神に対する希望を失ったら負けですよ、私たち。悪魔に対して。いや、それは確かにあなた間違ってましたねって。間違ってますねって。でも神はイエス・キリストを死者の中から復活させたその力によって、私たちを強め、その罪を許し、すべての悪から清めてくださることのできる方だって。この方にあって、私たちはその復活の力によって新しく歩むことができるって。だから大丈夫なんだという神に対するこの希望がなくなったら終わりですよ。愛を失ってもいけないし、希望とこの神に対する信仰も一緒ですけど、それを失ったら私たちの負けです。サタンは私たちが戦いに役に立たないものとするんです。私たちにとってのその右の目というか、右の手、右の腕っていうのは私たちが強、サタンに対して強く荒れるのは祈りですよ。祈りをその、私たちが取り去るんです。取り去ろうとするんです。私たち祈らなかったら悪魔に絶対に負けますよ。でも祈ったら必ず勝つんです。絶対。なぜかというと、私たちはサタンよりもはるかに弱く、サタンは神よりもそれ以上に弱いからです。祈らなかったら必ず負けるし、祈ったら神が戦ってくださるので、サタンに勝つんです。そのいろんな誘惑を言ってくるんです。お前ダメだって言ってくる声に打ち勝つのは、いや、神がおられるから大丈夫だってなるのは、私たちが祈るからです。祈りなしに、サタンに勝つことはできないんです。私たちの祈りや、信仰や希望や愛を失わせようとするんです。ちなみに、那覇州っていうのは、その、那覇州という言葉の意味は、蛇って意味です。サタンもそうですね。その那覇州に対して、3節、ヤベシの長老たちは彼に言った。7日の猶予を与えてください。イスラエルの国中に死者を送りたいのです。もし私たちを救う者がいなければ、あなたに降伏します。死者たちはサウルのギブアに来て、このことをそこの民の耳に入れた。民は皆声を上げて泣いた。ヤベシの人たちは那覇市に7日間のその猶予を求めたんです。まあ当然、この右目を全部えぐり出せっていうのは、その全ての人のね、ちょっとありえないですよ。普通に考えて。恐ろしい話ですから。だからちょっと待ってください。一週間ちょっと猶予をください。そしてイスラエルの国中に死者を送ることを求めたんです。なぜ那覇氏はそのことを認めたんでしょうか。おそらく那覇氏のプライドでしょうね。この、ヤベシギルアデの人たちに対するその自信ですよ。またイスラエルに対する自信ですよ。俺の方が強いっていう。またその自分の名前を、あの、アモン人のナハシュという、その名前をイスラエル中に行き渡らせたかったのかもしれません。そしてイスラエルの民を絶望に追い込んで、全イスラエルに対してそしりを負わせたかったのかもしれません。実際に4節を見ると、そのサウルが住んでたギブアで、で、その死者たちがそのことをその言ったら、みんなが声を上げて泣いたって書いてあります。絶望したんですよ、そうやって。まさにそれは、那覇氏が望んでいるところで、まさにそれは、その、悪魔が望んでいるところです。ヤベシの人々は、那覇氏にその7日間、猶予を求めて、もし、私たちを救う者がいなければ、あなたに降伏します。死ぬよりマシだって思ったんです。ヤベシの人々の置かれたこの状況、これを考えたときに、悪い点はたくさん考えられますね。でも良いこともあるんですよ、実は。一つは、彼らが置かれたその状況の中で、自分たちは救われる必要があるってことを悟ったんです。これってものすごく大切なんです。私は救われる必要があるって。私は今のこの状況から助けていただく必要があるって。それを分からないと、それが分からないと、何も始まらないんですよ。救われようがないから。私、大丈夫ですよ。救われる必要あるわけないじゃないですか。神を求めるとかそんな必要ないですよ。このぐらい私自分で対処できますから。大丈夫です。私ちゃんと ちゃんとできてますから、私大丈夫です。そう言い続けてる限り、救われないですよ。当たり前ですけど。私前自分の話もしましたよ。私なんかあんまり好きじゃないんですよ、病院って。今もなんか鼻声かもしれないけど。なんか行きたくないんですよ、なんか知らないけど。大丈夫って思っちゃったりするタイプなんですよ。大丈夫じゃないのにね。今日お医者さんがいなくてよかった。このことに、このことだけですよ。それはもちろんいてほしいですけど。今日は用事があっていらっしゃってないんですけど。医者が嫌いとかね、病院が嫌い、なんかそんなんじゃないんですけど、なんか知らないけど、負けみたいな感じがしてね。愚かですね、私はね。本当愚かですよ。早く行ってれば、こじらせたりする前に良くなって苦しむことなく、その、普通に生活できるのに、なんか変なのあるんですよ。だから、いつまで、だから自分がもうこれ必要だって、その、ギブアップするのが早ければ早いほど絶対にいいんですよ。病気もそうだし、罪なんかもっとそうですよ。私は本当に助けてもらう必要があるって神に対して。自分の罪が分かって、これはもう助けてもらわないといけんわっていう風になるまで、時間がかかればかかるほど悪化しますよ。病気は、ある程度のその自然治癒力っていう神が私たちの体に与えてくださった、その病原菌をね、撃退するその力が与えられてるんですけど。私、罪に対して、その戦う力ってこれっぽっちもないんですよ。ていうかゼロなんですよ。もし、私たちが自分で自分の罪に対して対処することができるんであれば、イエス・キリストが死なれたのは十字架で苦しんで、全くの無駄なんですよ。無意味なんですよ。もし私が、いや、この罪は私がちょっと頑張ればなんとかなります。この罪は私のこういう奉仕活動で許してもらえますよねっていうふうに思っているのであれば、私はイエス・キリストの十字架を無駄にしてるんです。イエス・キリストに対して指さしてあんたは犬死にしたって言ってるんです。そんな恐ろしいことしてるんですよ。私がそういうふうに思ってるってことは。自分には救われる必要があるって。それが分かってる人っていうのはなんて幸いな人でしょうか。それは分からないっていうのは辛いですよ。出口がないんですもん。自分で頑張って頑張って頑張って頑張って自分のその頑張りの限りを尽くすんです。でもあるところで絶対もうそこから上先はもうどうしようもないってところまで来るんです。その時に神を見上げられる方、人々は幸せですよ。ヤベシの人々は自分たちは救われる必要があるってことを悟ったんです。この状況の中で。やばい。このままだったら右目がなくなる。それだけじゃなくて奴隷としてもう不自由な一生を過ごさないといけない。ここから救ってもらえるんだったら救ってほしい。私たちは救われる必要があるんだってことを悟ったんです。で、もう一つ悟ったんですよ。この状況は自分たちの力ではどうしようもないってことを悟ったんです。この二つですよ。自分たちは救われる必要があるって、この状況から。二つ目は、でも自分たちはどうしようもないということを悟ったんですよ。これ神からのプレゼントですよ。そうなった時に、私たちは神を向くんですよ、ようやく。そうじゃないと自分に向いたり、人に頼ったりするんですよ。別に人に頼ったりすることが悪いとは言ってないですよ。でもことを愛することや、罪に対して、その対処することにおいて、誰に頼っても不可能ですよ。私に頼られても困りますよ。私を頼ってきたら、私たちが頼れる方を指し示せますよ、一緒に。お互いそうですよ。人に頼られて、頼られ、私に、ね、頼ってきなさいとかって、ちょっと気持ちいいではあるんですよ。自分の肉としてはね。頼られがいのある、頼られがいのあるじゃないか。頼られるという人に私もついになったか、みたいな。みんなが私に相談してくれるとか。私自分一人のこの重荷でさえも追いかねて潰れそうなのに。てか潰れてるのにもう。もう破綻してるのに。皆さんの追えません。だから一緒に行くんですよ、神のもとに。私すべての重荷を追ってくださるイエス・キリストのもとに一緒に行きましょうよ。私には無理ですよ。あなたにも無理なの分かってますよ。だからイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったからです。でも自分には救われる必要があるってことが分からない。自分ではどうにかなるっていうふうにしか思ってない。であれば、私たちクリスチャンというふうに言ってたとしても、これはもう苦しみちゃんでしかないですよ。苦しくて苦しくてしょうがないですよ。何をやってもうまくいかない。 先に行っても、何のその希望も、喜びも、平安も見出せないんです。なので神のその要求というか、神のその基準が分かれば分かるほど、もっともっと苦しくなるんですよ。クリスチャンライフ辛くなるんですよ。信仰が働かないから。でも神はいろんなその状況を通して、私が救われる必要があるっていうことと、自分たちでは、私にはどうしようもないっていうことを悟って、ご自分のところに来てほしいんですよ。そのために私たちが辛いところ、痛いところを通ることを許可されるんですよ、神は。ヤベシの人々が置かれた、状況の良い点はその二つでしたけど、もちろん悪い点もあります。悪い点は、まあ、いっぱい悪い点があるから別に全部言わないですけど、もう唯一って言っていいぐらい悪い点は、誰が自分たちを救ってくれるかわからなかったということです。自分は救われる必要があるってことが分かってて、でも自分ではどうしようもないっていうことが分かっているのにもかかわらず、誰が救ってくれるかわからないっていうのは一番最悪ですよ。もう絶望でしかないですよ。こっから先も一歩も動けないですよ。神の民であるにもかかわらず。神のことを忘れてた。だからそうやって絶望しちゃったんです。開けなくていいです。第一ヨハネの4章、14節。第一ヨハネ、書いてる方々のために言いますね。開けなくていいですよ。もう一回言いますけど。第一ヨハネ、4章、14節。ここにこう書いてあります。私たちは、御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証をしています。御父、神が御子、イエス・キリストを世、私たちの救い主として使わされたって。私たちは誰が救ってくださるかっていうのは分かるんですよ。私たちがどんなにその自分の状況を見て絶望してたとしても、私の救い主が誰かということが分かるんですよ。イエス・キリストです。その方が私を、あなたは私たちを救ってくださるんです。私たちにとってはその悪い点はないですよ、ある意味。イエス・キリストを覚え続けている限り。どんな中でもどっからでも救われるんですよ。キリストにあって。4節をもう一度読みします。使者たちはサウルのギブアに来て、このことを そこの民の耳に入れた。民は皆声を上げて泣いた。面白いですよね。サウルというのは王様なんですよ。けど、王様の耳にこの使者たちのメッセージが届く前に、民が聞いてる。って。不思議な王様ですね。王様知らないのでみんな知ってるみたいな。しかも国の結構一大事の話を王様が知らない。まだ王政が確立されてなかったんですね。てかイスラエル史上初めてのことなんですよ。人間の王様が立つってことは。だからこれからなんですよ。その王政というのが整備されていくの。普通なら王様がまずメッセージを聞くはずですよ。なんか宮殿みたいなのにいて。なんか、クジャクの尻尾みたいなのにこんな、なんか、仰がれて、あっちいなとかって言いながら。で、それで死者が行くんですけど。そんなんないんです。しかもその民は、サウルのお膝元のギブアですよ。その民はみんな声を上げて泣いてたんですよ。え？この人たちも信仰も何もないのか？自分たちのところに住んでるあのサウルが王様として建てられて、あの王様が、このヤベシギラーデの人たちを救ってくれるっていうふうにも発想もないのかって言いたいですけど、なかったんですね。5節、そこへサウルが牛を追って畑から帰ってきた。サウルは言った。民が泣いているのがどうしたのですか。そこで皆がヤベシの人々のことを彼に話した。面白いですね。王様、牛を追って畑から帰ってきた。なんか、いいですね。普通の青年というか、王らしからぬ王ですね。普通にしてる王様。もしかすると、神はこんな感じで王政を立てたかったのかもしれないですよ。もしかしたら。どちらかというと、私たちが今イメージしているような王様というよりも、もうちょっとその獅子みたいな感じで、みんなと一緒にその生活をしていて、で、何かがあった時に神から力を受けて、神がその導いてくださるその通りに、その民の先頭を立って戦ったり、また神がそのこれをやってねっていう時にそれを先頭を切ってやったり、物事を決めたりするような、そういうその王様を神はもしかしたらイメージしてたのかもしれない。わかんないです。それはもう書いてないので。 でもサウルは牛追いをしてたんです。で、6節、サウルがこれらのことを聞いたとき、神の霊がサウルの上に激しく下った。それで彼の怒りは激しく燃え上がった。で、サウルの上にまたその神の霊が激しく下ったんです。この前も下ってましたね。今回も下りましたね。ということはどういうことかわかりますか？一度私たちに神の霊が注がれたからといって、それで終わりじゃないんですよ。何度でも何度でも私たちは聖霊を受けて、その力で満たされて、溢れ流れてそこから出ていくっていうことを何度も何度もそれをしていく必要があるんです。過去にこういう経験をしました。過去に聖霊のバプテスマを受けました。じゃあ今どうなんですかって話です。過去はあんなんだったけども、過去はあんなんだったけど、今はこうこうこうですって。じゃあ明日はどうなんでしょうかね。じゃあこの地上を去るその瞬間、神の前に私たちはどうなんですかね。私たちの内側にその内なる人が強くされて神に従うぞという。そしてその霊が、神の霊が私たちに、私たちをその満たしているんでしょうか。で、一回なんか不思議なことがあったから、二回あったから、三回あったから、何回もあったからといって、今安泰ってわけじゃないですよ。神はもう一度、サウルの上にその霊を下したんです。霊を下すのは神だからね。で、必要があるから霊を下したんですよ。なんかのアイテムみたいのを取って、なんかなんかメガシャキみたいのを飲んで、うおーみたいな、そんなんじゃないですよ。これ踏んだらうおーみたいな、なんかそういう話じゃないですからね。こういうそのシチュエーションになったらこれが起こるみたいな、そんなんでもないです。神が必要に応じて、その必要な人たちに、神がその決めた人たちに、その神の霊を下して、神がおやりになりたいことを、実現したいことを、そのするために、その人たちをその力に、神のその霊によって力づけ、導くために、神の霊を注ぐんです。一人一人に。サウルが、そのヤベシギルアデの状況を聞いたときに、神の霊が彼の上に激しく下ったんです。そしてそれと同時に、怒りが激しく燃え上がったって。何に対して怒ったんですか？ナハシュが登ってきていることに対してですか？それだけじゃないです。サウルが激しく怒ったのは、その怒ったというかその怒りがその激しく燃え上がったのは、神の民がそしられていることに対してであって、そのことによって神ご自身がそしられている、馬鹿にされている、軽く見られている、そのことに対して怒りを覚えたんです。しかもその怒りというのは、聖霊が与えたんですよ。私たち、義憤って言葉を聞きます。義憤。義。正義の義の、憤。憤返すの憤。聖なる怒りみたいな感じ。でも聖霊によらなければ、義憤なんかありえないんですよ。私たちの感情で、このなんか、神を馬鹿にしよってからにって、私たちの感情で怒ったら、それは義憤なんかじゃないですよ。神が与えるその義憤というかその怒り、聖霊による怒りっていうのは、そこから先神がおやりになりたいことを実現させるんですよ。私たちの憤りっていうのは私たちから出る。なんかこう、リベンジしないと、こう、偶の音も出ないぐらい叩きのめさないと、こう気が済まないんですよ。しかも自分が気が済まないから、それをやりたいんですよ。それが私たちが覚える憤りですよ。怒りですよ。この人のためにとかって。私もね、一人の親ですから。いろんなその状況の中にあって、ほーってなるときあるんですよ。でもそれをぶちまけても、ただ自分のためにやってるんだよ、これ。自分がイライラするから。それの吐き口にしてるだけなんです。義憤でも何でもないです。聖霊が与えるんですよ。そして神がおやりになりたいことが、その私の怒りを通して実現するんです。サウルの場合どうなったか。7節、彼は一区引きの牛を取り、これを切り分け、それを使者に託してイスラエルの国中に送り、サウルとサムエルとに従って出てこない者の牛は、このようにされる、と言わせた。民は死を恐れて一斉に出てきた。サウルがベゼクで彼らを数えたとき、イスラエルの人々は30万人、ユダの人々は3万人であった。彼、怒って言ったんですよ。そしてその一区引きの牛を取って、それ切り分けたんだよ。おそらく12人に分けたんでしょうね。十二部族いるから。それを全部国中に送ったんですよ。あんたら従ってこないとこんなんなるぞって。あんたの牛は。しかもサウルとサムエルって言ってますね。サムエルは預言者ですから。で、同じなんですよ。この霊が同じだから、サウルとサムエルってこの時にその一致してるんです。 サムエルに聞かんかったかもしれないです。でも同じ神から使わされた、同じ神の霊を受けたその二人として命じてるんですよ。私たちに、つまりサウルとサムエルに従って出てこない者の牛はこのようにされるって。半分脅してるんですよ。脅して出てきた人たちが全部で33万人です。でも彼らが出てきたのは、サウルやサムエルを恐れたからではないんです。誰を恐れたんですか？主を恐れたんです。その通りです。神を恐れたんです。サウルが感情的に怒って自分の怒りからこれをやったとしたら、みんな恐れるのはサウルです。自分もやばい。でも彼のその怒りを通して発せられたそのメッセージっていうのを受け取った人たちは、全員主を恐れてきたんです。神が私たちのそのに与えて、その聖霊によって与えられるその義憤によって行われるのは、神が親になりたいことです。神がなされたいこと、それは、ご自分を恐れて、ご自分に従って、その民が集まって、そしてイスラエルをそしり、そしてイスラエルの神であるその主を馬鹿にする、このアモン人のナハシに対して戦いを挑むというのが、神が願っていることです。その神の主権や、神の権威を恐れた人々が一斉にこの33万人が集まってきたんです。9節、彼らはやってきた使者たちに言った。ヤベシギラデの人にこう言わなければならない。明日の真昼頃、あなた方に救いがある。使者たちは帰ってきてヤベシの人々に告げたので、彼らは喜んだ。そこでサウルはそのヤベシに救いがあるよって、そのことを主者に託して、絶望している人々の真ん中に、その救いのメッセージを伝えたんです。ものすごい光でしょうね。何の光も見えなかったその絶望の中に、救いがあるって。神が救ってくださるんです。神は救いという意味を持っておられるその名前はイエスです。私たちの救いはイエスです。イエス・キリストに私たちの救いがあるんです。誰でも絶望しているんであれば、イエス・キリストにあって救っていただけるんですよ。誰でもですよ。どんなところからでも。キリストにあって許されないことなんか一つもないですよ。一つもです。人は何と言おうと神を許すって言ってる。実節、ヤベシの人々は言った。私たちは明日あなた方に降伏します。あなた方の良いと思うように私たちにしてください。まあヤベシの人たちは嘘ついたんですね。このナハシの人たちに対して、ナハシに対して。アモン人に対して。まあ、これをどう評価するか私はわかりません。サウルがこれを言わしたのかどうかもわかりませんけど、書いてない。でも少なくとも、その、アモン人たちは、またナハシは、これを聞いて安心したでしょうね。そうかそうかって。そりゃそうだよなって。こいつらが救われるわけないわなって。11節、翌日、サウルは民を3組に分け、夜明けの見張りの時、陣営に突入し、昼までアモン人を撃った。残された者もいたが、散っていって、二人の者が共に残ることはなかった。だって神が大勝利を与えたんです。サウルを通して。全員がその殺されたわけじゃないんだけども、そのもう一人一人がそれぞれ散り散りバラバラになったってことですね。何人かでいた人たちは、その中の一人しか残れなかったんです。そんな感じです。サウルもいろいろとその戦略家ですね。その自分のその、軍を三つに分けて、で、そのずっとその突入する方法とか、そういうことを考える人なんですね。12節、その時民はサムエルに言った。サウルが我々を治めるのか、などと言ったのは誰でしたか？その者たちを引き渡してください。彼らを殺します。第一サムエルの10章のその27節を見てみると一番最後。しかし、横島の者たちは、この者がどうして我々を救えようと言って軽蔑し、彼に贈り物を持ってこなかった。しかし、サウルは黙っていたと書いてあります。だから、全員が全員、サウルのことを信頼してたわけじゃないんです。王として認めてたわけではないんですね。でも、このアモン人たちを撃ったので、そのもう明らかにもう、事実として、彼がその王様として立てられたということを、民はみんな知ったんです。それで、その中、民が、サウルが我々を治めるのかって。そして、こいつが私たちをどうやって救えるんだとかって言った奴らを、その今引っ張っていきましょうって。で、そいつはみんな殺してしまいましょうって言ったんですよ。で、それに対してサウルはどう言ったかというと、 今日は人を殺してはならない。今日、主がイスラエルを救ってくださったのだから。サウルは賢いですよ。イスラエルを神が救ったのにもかかわらず、イスラエルがイスラエルを撃つっていうことはありえないですよ。もしかしたらサウルにとって絶好の機会だったかもしれないです。自分に対してその、不穏分子になりうる人たちをここで今公開処刑するっていうのは。それはその、まあ、筋が通ってるというか、みんなもそういうふうに言ってるわけだから、その民の声を聞いてよし、やろうって言ってもよかったんです。でもサウルはしなかった。神がイスラエルに対して良くしてくださったんだから、今はその時じゃないって。成功の中でも、中にも、悪魔は暗躍します。教会として、その成功というか、本当にその人が救われてくるとか、伝道礼拝をして、そこに新しい人たちが来られるとか、救われてくる人たちが起こされるとか、群れとして何か一つのことをやり遂げて、終わった後、本当に神に栄光が帰りますようにって、神をみんなで褒めたたえた後、その時は一番危ないんですよ。私たち気抜くから。ああ、よかった、終わったって。神は素晴らしかったって。でもそこで悪魔は暗躍するんですよ。そういえばあいつ何もしてねえな。私はこんなにも奉仕したのに、なんであの人はこんな少なくしか奉仕しないんだろう。私はこんなにも、その教会に対して、また神に対してこれをやったのに、なんであの人はしないんだろう。あのしなかった人たちに対して何かやってやろうとか。あんたは私たちとその祝う、私たちとその神を褒めたたえる資格がないとかって言い始めるんです。思い始める。あくまでも私たちの敵は、サタンですよ。悪魔ですよ。そしてその私たちの中にあるこの罪を、こういうその思いやその気持ちを私たちに起こさせる、その私たちの肉っていうのを、精霊によって殺していただく必要があるんですよ。常に。サタンの声を聞くんじゃなくて、聖霊を通して語られる神の声に耳を傾け続ける必要がありますよ。今日の主本のデボーションの箇所も、これもそうですけど。私がこの365日開ける、まあ、1日1つのメッセージの本があるんですけど、で、それの7月9日なのがそれなんですよ。毎週日曜日のものを当ててるんですよ。でもなんか、いつも同じように、連動してるんですけど、面白いです。別に私狙ってそれ書いてないんです。書いてないというか、英語のものを訳して載せてるだけですけど。たまに変な日本語があってすみません。でも成功の中でさえ、その成功をも、サタンは使って、私たちのこの、キリストの体を分裂させようとします。あれをしただの、これをしなかっただの、資格があるだの、ないだの。そもそも誰にも私たち資格がある人なんかいないんですよ。私がこれだけ奉仕したのは、私が神の愛に感謝して、その愛に応答したから、じゃないんですか。神にこれだけ捧げようと思ってるのは、神が私に対して、こんなにも良くして、こんなにも大きなその犠牲を払って私にイエス・キリストを捧げてくださったからじゃないんですか。私に捧げるというか、私にくださったからじゃないんですか。14節と15節。それからサムエルは民に言った。さあ、我々はギルガルへ行って、そこで王権を創設する宣言をしよう。民は皆ギルガルへ行き、ギルガルで主の前にサウルを王とした。彼らはそこで主の前に和解の生贄を捧げ、サウルとイスラエルのすべての者がそこで大いに喜んだ。これも不思議ですよ。もう一回なんかやるんですよ。パーティーが好きなんでしょうか。しかもこれサムエルが言ってるわけですから。だここで初めて、その10章の段階、前の章の段階では、サウルのことを認めてなかった人たちも含めて、サウルのことを認めたんですよ。なので、その王権を、その創設するには、一番ふさわしいタイミングになったわけです。そして今まで従っていった人たちも、従わなかった人たちも、一つになって、サウルを王として認めようって。サウルを王として私たちはその民として従っていこうっていう、そういうタイミングにしたんですね。私たちの信仰も同じです。これは開けられる方は開けましょう。新約聖書テトスです。テトスの3章の5節。テトスの3章の5節。私の、聖書と同じであれば、後ろの方の、新約聖書の386ページです。386ページ。 あ、後ろの方にあります。後ろ。386ページ。あるかな？新しい聖書を持っている方は368じゃないはずです。あ、386じゃないはずです。ありがとうございます。421です。新しい方はね。古い方は、386です。40ページ分何足したんでしょうね。よくわかんないですけど。テトスへの手紙3章の5節。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。私たちを神は救ってくださったんですけど、2つなんです。一つ目は、両方とも聖霊によるんですけど、一つ目、聖霊による神聖です。そして二つ目は、聖霊による更新の洗いです。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって救われるんですけど、そのイエス・キリストを主と認めるのは神聖です。新しく生きるんですよ。今まで私が歩んできたその古い行い、神に従ってとか神が願っておられることとか特に関係なく、自分の気の向くまま、自分の思いのまま、キリストとか神とかそんなの関係ない。自分が好きなように生きていこうっていうのが今までの私たちの古い生き方です。でした。でもイエス・キリストを信じたときに、自分の罪が分かって、これはまずいんだってことが分かったんです。私は救われる必要があるってことが分かって、それは自分にはどうしようもないっていうことが分かって、そして、これは神しかないんだって。で、そのために神が私たちに御子であるイエス・キリストを与えてくださったって。そしてこの方を信じる信仰によって義と認めて、私たちを救ってくださるということを聖霊によって与え、その教えてくれるんですよ。私たちの考えも、私たちの心も一気に変わるんですよ。ガラって。で、これからは自分自分自分じゃなくて、神に向かって神に対して神を喜ばせるために、神の基準に従ってやっていこうって。なんか宗教っぽく聞こえるのであれば、あえて言いますけど。まあ宗教と言われたらそれまでですけど。でも神の命令っていうのは、愛することなんですよ。愛することを追求しなさいって。神を愛し、互いに愛し合いなさいって。許し合いなさいって。親切にし合いなさいって。寛容にし合いなさいって。そこなんですよ。その、神が愛しなさいと言ったのに、私は生きていこうって。その神の愛するというその基準で、神を愛し、人を愛していこうという、それを踏み出したのが、まず神聖ですよ。私たちの人生で一回きり、神聖は。一回しかないです。新しく生きるのは。その聖霊による神聖。聖霊によって私たちは新しくされるんですよ。と、更新との洗い。更新の洗いっていうのは、契約を更新するの更新ですけど。もう何度も何度もあるんですよ。生きてたら。一日に何度もありますよ。更新の洗い。ちょうど今日のこの第一サムエルの11章を見るとよくわかるんですよ。私たちの王はイエス・キリストだっていうふうに新しく生きたときにその決めたはずなんですよ。けどいつの間にか自分がその王座に座ってたりするんですよ。イエス様すいません、ちょっと脇に寄ってください、バシッとかって蹴っ飛ばして。もしくは、すいませんすいませんとかってお尻でギュギュギュギュってやって。おしくらまんじゅうみたいにしてその主を押しのけて。自分が座ってるんですよ、いつの間にか。あれなんかうまくいかないなと思ったら、おう、なんか王座に座ってるやないかみたいな感じになるんですよ、自分。で、そのたんびに、自分が、このイスラエルの民が、サウルに対して、そのこいつが私たちを救ってくれるのかって。こんなのが私たちを治めるのかって言ってたその自分を恥じて、私の王にごめんなさいして、もう一度、イエス・キリストを、王の王を、私の心の王座に据えるというのが、更新の洗いですよ。それも聖霊によるんですよ。聖霊によらないと気づかないから。気づかないうちにイエス・キリストをなんか押しのけて、蹴っ飛ばして、引きずり下ろして、自分が座ってるんです。もしくは人が座ってるんです。もしくは物が座ってるんです。お金とか。私の王はイエス・キリストです。その方が王座に座ってるかどうか。それを聖霊によって、いつもそうやってそのチェックしていただきながら、そうじゃなかったら、毎度毎度、サムエルがその機会をその捉えてね、サウルをもう一度この人が王様だよって、神が立てた王様この人だからねって、イスラエルの民に言ったように、 精霊が私たちにそれを示してくれるんですよ。あんたが王様じゃない。お前じゃないよね、千尋さんって。あなたを救ったのイエス・キリストだよって。イエス・キリストがそこに座るべきじゃないのかい？精霊が言うんです。その声に聞くかです、私たちが。そうでした。私が悪かったですって。私が決めてましたって。私が好きなようにやってましたって。私の満足のためにやってましたって。私の王であるイエス・キリストを満足させるためではありませんでした。精霊によって、もう一度、私の王はイエス・キリストで、私はその王のしもべです。王であるイエス・キリストが私にしてほしいということをおっしゃってください。イエス・キリストが私を治めてください。そして私を救い続けてください。何度でもですよ。この作業は必要ですよ。そしてその精霊の力によって、また精霊の導きによって、私たちが戦っているこの悪魔と、またその悪魔が励ましてくる私たちの肉。神じゃねえんだよ。自分の好きなようにやればいいじゃねえか。それと戦うんですよ。自分の力であっては無理ですよ。絶望するだけですから。まあ、あるところで絶望するのはいいことですよ。矢部市の人たちみたいに。私たちは救いが必要だけど、私たちにはどうしようもないって。でも忘れていけないのは、私たちには救い主が与えられているということです。その方はイエス・キリストで。祈ります。天の父さん、あなたがここにいる一人一人を愛しておられ、あなたの御子さえ惜しまずに、私たちに与えてくださったことを、ただあなたの恵みによって、私たちに何か資格があるとか、私たちが何かできたからとか、何かやったからではなくて、何かやらなかったではなくて、ただあなたが、こんな私を愛して、こんな私のために、あなたの恵みを施してくださったがゆえに、イエス・キリストを与えてくださったことを感謝します。どうぞそのことを覚えていられますように。あなたが私に与えてくださっている、私たちに与えてくださっているあなたの霊を、日々新しくして、その私たちの霊を、霊で満たされているように、私たちをお助けください。すぐにその精霊を失って、肉が治められるどころか、その自分の肉に従って、自分がイエス・キリストが座るべき王座に座って、自分の人生を歩んでたりします。どうか憐れんでください。本当に愚かな私を許してください。どうかあなたが聖霊によって私たちの心に触れ続け、また語り続けて、イエス・キリストに私たちの心の王座に座っていただき、聖霊の力によって自分の肉を殺して、また祈り、あなたに従って、私たちの敵であるそのサタンに、悪魔に対して戦いを挑んでいけますように、お助けください。この戦いに、あなたが必ず勝利されること。あなたが何よりも強い方であることをありがとうございます。あなたが与えてくださるその勝利は圧倒的なものであることも感謝します。もう命からがらでないこともありがとうございます。どうぞ私たちの歩みが常にあなたに対する歩みであり、またどんなに転んでしまったとしても、あなたの方をもう一回向き直して、何度でも向き直して、立ち上がって、信仰によって、歩みを続けていくことができますように。私たちのこのイエス・キリストにある兄弟姉妹の関係をどうぞあなたが祝福してください。愛を失うことがないように、互いに励まし合い、あなたに従っていくことを進め合って、慰め合って進んでいくことができますように、ちょっとどうぞ助けてください。ここにいる一人一人を、またこれを聞いている一人一人を、あなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。